カモイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャストです。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
オネストです。
はい、
いやいや、まあ、君に最初にこう徐々に上げられるとさ、うん、一番きつくなるのは僕だからね。
そう、それでね、ちょっときつくしてみようかなと思ったんですけど。
でもさ、あの、うん、オープニングは徐々に上がってたのに、
うん、
グリーンティーですになったら
一気に下がったじゃん。そうそうそう、一旦ちょっと止まった。止まりました。ちょっとね、上げ方を間違えたっていうね。
いや
まあでもそこで参加 しなかったからあんまりね、効果ないんですけど。ど
っちか上がりきらないよ、あんなの。
しかも、うまうまで切れたしね。
そうそう。そこで止めちゃうと、もう、あの、あれなんですよ。
よかったよかった。うまうまさんに感謝です。
そう、うまうまさんに感謝だね。うまうまやってるところにしてもやらざるを得なくなるから、ね。
そうそうそう、もう。
そうそうそう、そう。
あの、耐えられなかったね。
うん、いや、もうグリーンティーさんで上がるところまで上がってる状態で手渡されたんで。ここちょっと一旦区切らせてもらいたい
と。逆にうまうまから下がってもよかったけど
ね。あ、下がるって、そうそう、そういう繋い方もあるよね。まあ、そこら辺はお任せしていますっていうことです。
そんな瞬間でそんな判断できないからね。何が来るかわかんないから、これ。完全に QBK ですよ、これ。
だからもう。
急にボールが来たから、ね。
いやもう本当に。
まあ、あの、私のね、あの、オープニングのお遊びはね、ちょっと、この辺ぐらいもにしといて、来週じゃない、次回ぐらいからはなんか、他のね、お二人もやるみたいな、
いや、
話でしたっけ。まあまあ、適当にそこはね、やってくださいよ。
ね、びっくりするくらいなんか、もう、引くくらいの、やつ、刻んでいこうかな。
嘘刻んじゃうビートみたいな言い方しましたけど。
同時に黒歴史にもね、
ね
刻む、歴史を刻むわけですけど。
そこなの、黒歴史にね、なりうるっていうのがね、
なりうる。
なりうるね。
残るから。
なりうる。オープニングですからね。
はい、はい。
まあ、そんな感じで過ごしています。3月20日ということですけどもね。
うん。
もうね、最近ね、僕ね、あの、テレビの CM で、あの、スモースモースモースモーみたいな CM やってるじゃないですか。
スモね。
あれがね、すげえ頭の中に残って、
お
あの、会社でなんか考え事してるときに流れてくるんですよね。
脳内にね。
そう、脳内に。
おや、ドンスーモみたいなですね。
あれちょっと、あの中毒性のある歌ね。
あと、スーモあの重力なんであんなに小さなんですか、足で支えられてんの
そうね。
ブルブルって、ドラえもんと同じで。
あ、CG よくできてるよね。
そう、よくできてるわ、あれ、本当に。
あれに似た生物を何回か見たことありますけどね。
マリモ的な
ね。マリモだね。
みたいな。あとはな、真っ黒クロスケの緑版みたいなね。
うん、いや、CM ソングで言うと、僕あの、東丸のうどんスープの歌残りますけどね。
東丸のうどんスープ、それ俺知らないかもしれない。
知らない、うん、キッツンネってやつ。
え
知らないな。いつの、いつ頃の CM ですか、
ね、最近
。いつ頃のどこローカルの CM ですか
いやいやいや、関東ローカルじゃないでしょ、あれ。あ、そう。東丸のうどんスープの CM 知らない。ぜひ、あの、検索していただければと思います。
なんで今日 CM 特集の回です、
ね。いや、わかんないけどね。
はい。ちょっと調べてみたいと思いますけどね、うん。はい。まあ今日もね、お便りが来ておりまして。
はい。
はい。
で、今日はですね、まあ4通読むんですけれども、まあ全てに共通する単語が、はじめましてというね。
そう。
あら。
タイトルというか。
何を始めたんでしょう。
いや、何
を。それだと始めましたになった。
そう、始めました。ね。
そうだね。うん。
まあ、かけらじにメールを送りいただけるのが、はじめましてということですね。そうですね。はい。という、4人の方からいただいてますので、ご紹介いたします。ということでね。
はい。
はい。まずですね、子供の頃に遊んだ遊びというタイトルで、ケンケンさんという方からいただいております。
ケンケン。
はい、ケンケンさん1通目。
はい。
かけらじラジオの皆さん、はじめまして。ケンケンと申します。
はじめまして。
はじめまして。子供の頃に遊んだ遊びといえば、ハンドテニスです。これは3月の募集テーマですね。子供の頃に遊んだ遊び。はい。軟式テニスのボールを使うのですが、東京の人たちに話すとみんな知らないと言うんです。ハンドテニス。はい。
ハンドテニス。
僕は名古屋出身でいつも放課はこれで遊んでいました。うん。二人の真ん中に線を引いてボールを打ち合うんですが、線の手前でワンバウンドさせて相手は自分の側でツーバウンドする前に打ち返すという感じなものですと。
うん。
まあだからテニスのルールを簡略化したものみたいな感じですね。はい。面白いのは4人でもできるということです。 ダブルスではなく線を十字に引いて、それぞれが残りの3人の誰に向かって打ってもいいというルールで、4人でやるときは4手と言っています。それほど技術も必要ないので、みんなで遊べるし、場所もそんなにいらないし、道具もボールだけで、しかも手前でワンバウンドさせるので、ボールが、遠くに飛んでいくこともないので、近所の家のガラスを割ることもないという素晴らしい遊びなのに、東京で誰も知らなくてショックでした。皆さんは三重県出身ということなのでご存知ではないですか？ちなみに僕は40代後半ですということですけども。やったことはないですね。
あ、そう。
僕はやったことないです。
これは、僕多分、いや、めちゃめちゃやったかっていうとないですけど、知ってますね。
ただ、ルール的には普通のテニスに似てるじゃないですか。これ別に線を引いてネットがないだけみたいな。
いや、うん、そうなのよ。あの、だから手でやるからさ。
手で打つんだよね、これね。
手で打つんですよ、うん。で、あの、テニスみたいにパコーンじゃないのよ。で、遠くないのよ、確か。え、
平手打ちってことですか？
そうそうそう。
平手打ちだよね、これ。ハンドテニスだから。
あの、まあ、広さは多分それぞれの地域で違ったんでしょうけど、うん、僕は多分ね、小学校とかだと、そんなに、あの、手の力もないんで、もう本当に至近距離というか、すぐ近くで、あの、こう、もう本当に、パコパコやる感じですよ。ウェーイって言って、あーこっち来たーみたいな。
4人でも、だから4人でも
テニスボールじゃなくてもいいわけよ。
うん、まあ跳ねるやつだったらいいんだよね、スーパーボール。
普通のドッジボールとかでもいいんだけど。まあドッジボールだとなかなか跳ねないからあれだけどね。
4人でやるバージョンもやりました？
ん？
4 人でやるバージョンもやりました？
僕4人の方が印象あるんですよ、ね。
あ、そうなんだ。
そういう意味で言うと。
これだったら別に4人だけやって8人とか何でもできんじゃないの。
いや、でも、これ区切れない
ピザみたいに。
ピザみたいに
区切れない。区切れないじゃん、だって。
だから、あの、放射状に区切ればいいじゃん。
いや、まあだから6人とかできた
ら。放射隣同士が近すぎてそれゲームにならないと思うよ。
だから、あのさ、6等分をするという技術が小さい子にはないわけですよ。
じゃあ8等分できんじゃん。あの、と、なんちゅうのあれじゃん、あの、方角みたいにできんじゃん。
ああ、まあ、ね、まあね。いや、それだって、それ言われてもさ、やってる人いるんじゃないのじゃあ。
最初に線引くときに結構ね、うん、もう、環境設定に時間がかかる。
そうそう。しかもさ、ね、8人いればさ、あの、このハンドテニスじゃなくてね、多分鬼ごっことかやってますわ。
まあそうだね。
サッカーか、サッカー、ね、ドッジボールや。それこそドッジボール。
うん、そう。なるほど。8人集まってる。ハンドテニスやっとるんだ
から、ね。あの、そうそうそう。人数が少ないときに楽しめるっていうね。
何をさ、狭いところでやってんだよ、みたいな話にな
る。お前らもうちょっと広げて遊べや、みたいな話になるから。
あー、なんかやってた人もいたような気がするけど、僕はね、やってないですね、多分ね。
いや、僕もね、うん、そんな頻繁にはやってなかったですけど、何回かやった、あれをやったことある、
うん。ルールはなんか知ってる感はありますけどね。
うん、でも、4手って呼ぶのは知らなかったな。
はい、その名前はわかんないですね。うん、まあ、全部ひっくるめてハンドテニスっていう。
そうだね、ハンドテニスだったね。
うん。はい。
はい。
ところで、ポコペンもよくやりましたよ。確か、鬼を決めるときに、ポコペン、ポコペン、誰が、つついた、ポコペンと言って、後ろ向きに壁に伏せている鬼の背中をつついて、最後につついた人を当てたら鬼交代だったような。なんか、そんな感じでしたね、うん。そんな感じでした、確か。あの、掛け声まで覚えてないですけど、ポコペンっていうのは入った気がします。
そうだね。
はい。これを書いてるだけでとても懐かしくなってしまいました。これからも楽しいトークを楽しみにしています。iPod から送信と。
はい。
ということね。ありがとうございます。
ありがとうございます、ケンケンさんね、
はい。ありがとうございます。この方は40代後半ということで、まあ、その時代からもずっとね、うん、ハンドテニスは、ね、東海三県引き継がれているということですね。
いや、ポコペンもあったってこと
ですね。ポコペンもあったということですね。そうだった、そうですね。はい。それでは2つ目です。
はい。
はい。はじめましてというタイトルでいただいております。うん、かけらじパーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、はじめましてこんにちは。うん、いつも楽しく拝聴しています。ペロリン侍です。
お、はい。ペロリン侍さん。
流行り物から流れてまいりました。
ありがとうございます。
はい、私は何を隠そう、フォレストファンなのです。
フォレスト
じゃない。フォレスト書いちゃってて、
うん。フォレストではないけどね。
フォレストってね。
中日本じゃないよ、
ね。仕事中に聞いてるのですが、フォレストさんの声がとても好きなのです。なんだか眠くなるような落ち着く声をしていますね。
ありがとうございます。
はい。フォレストさんはいじられているときはめんどくさそう。な反面、ちょっぴり嬉しそうにしている感じがたまりません。かっこ笑い。うん、どっか行くんと。
どこも行かないです。
随分挟み込んできました。
聞いてもらってますね。
これ普通に、
はい、
フォレストっていうのを間違ってるのか、 ネタで書いてるのかがわから
ない。ああ、確かに。そうですね。
終始フォレストで書いてくれてるんで。
そうですね。
でもどっかちゃんとホネストってカタカナ表記でね、記述してるところないですか？
ないです。
ないね。
はい。
ない
はい。まあじゃあ続き読んでいきましょうか。
はい。
はい。うまうまさん、うまうまさん、あなたって人はもう、知性と優しさで溢れすぎです。まるでバファリンと。
お
はい。
ベタ褒めじゃないですか。
ベタ褒め
じゃないですか。バファリンって言われるのって。
そして、グリーンティーさん。グリーンティーさんの話を聞いていると、トロローンとしてあんかけの中にいるような気持ちになります。そしてなんか面白い。とはい。これ、あんかけの中なんですね。
そうかな。
あんかけ。まあ、あんかけと感じる人もいれば、ね、うん。いろいろ感じ方があるんじゃないですか。粉物。
レモンティーの中だとちょっと大変だからね。
まあ、レモンティーはね、ホネストが、なんか過激に反応してますけど。
よっぽど嫌だったんだろうね、その
時。よっぽど嫌だったんだろうね、あれ。
はい、簡単に説明しますと、フォレスト推しで駆け出しに来たら3人のファンになったということです。
なるほどね。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。なんか
そう言っていただけるとすごく嬉しいですね。
はい、なんだか止まりそうにないので、この辺で失礼したいと思います。次にお便り出すときは、リクエストとか書いてもいいでしょうか。もちろんね、どんどんお寄せください。
どんどん来てください。
はい、リスナーさんもいっぱいでメールで紹介できなくなってきてそうですが、いつか読んでもらえると信じてと。長文多文。ダブン長文失礼いたしました。ホームボタンが押しづらくなってきた iPhone から送信と。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
はい、嬉しいですね。
お便りいただくと。
はい、早いものから来て、かけらじのファンになっていただくという。ま、ね、ストーリー仕立てですね。
ストーリー仕立てです。
予測していた流れっていうのをね、やっていただいてありがとうございます。
ありがたい。はい、ベロリン侍さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きまして、3つ目。ね、
はい。
はい、こちらもはじめましてというタイトルでいただいています。うん、はじめまして、こんにちは。毎回楽しく聞かせていただいています。群馬のキノコと申します。
お、群馬のキノコ。
はい、群馬のキノコ
さん。
はい。はい。実は駆け上がりラジオとの出会いは随分前になります。
うん、
サイレントリスナーです。
お、
はい。もちろん、全部の放送回は聞いています。
そう、もちろんってことすごいよね。
ね。
ありがたい。はい、本当にありがたいです。
今までメール出そうなどとは考えもしませんでした。し、ただひっそりと応援していればいいかなと思っていました。はい。ですが、先日の放送を聞いてお伝えしたいことができ、こうして接触を試みています。
うん、
はい。それはグリーンティーさんの本の紹介のあった回でした。
うん、
はい。あれですね。オープニングで子供向けの随筆の紹介とおっしゃったとき、ピンときました。はい。この時点でですね、ピンときた方がいらっしゃったというのに私は感動したんですけど。
素晴らしいですね。
ね。はい。期待した通り、柴先生の随筆でした。はい。実は、放送の中でもあった通り、小学6年生の教科書向けに書かれたもので、多分、今でも教科書に載ってると思います。はい、載ってるんですね。私には小学5年の男子がいますが、小5の教科書には、公安の松明が載っています。はい。これもちょっと話しましたね。
はい、
息子はこの物語がとても気に入り、毎日学校から帰ると、公安がどういう人物であったか、など、その日の国語の授業で勉強したことを台所にいる私に教えてくれました。
うん、はい。すごいですね。
ほど好きなんでしょうね。
ね。これ、いい話だ。ね。あまりに熱心に読みふけるので、文庫で出版されていないかとネットで調べていたときに、21世紀に生きる君たちへに掲載されているものだと知りました。
うん、
はい。実は、こちらの随筆の方がはるかに、有名で優れた読み物ということを知り、興味を持ちました。
うん、
そうして、その後、グリーンティーさんが紹介してくださったので、嬉しくなり、早速アマゾンで購入しましたと。
おぉ、すごい、すごいですね。
あ、かけらじ聞いて購入いただいたっていうのがすごいね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。はい。まだ手元には届いておりませんが、とても楽しみです。子供たちにも読ませたいと思います。
うん、
放送でご紹介していただきありがとうございました。お礼とこれからも応援していますと伝えたかったので、思わずメールしてしまいました。長く拙い文章で申し訳ありません。お仕事もある中、ポッドキャストの制作、放送は、ご苦労が多いかと思いますが、毎回楽しみに待っています。頑張ってください。と。
はい。
いうことで。まあ、PS の方にね、ホネストさんに対するメッセージもありますが、ちょっとそれをね、はい、割愛させていただきます。
はい。同じ大学かもしれないですね。
そう、っていうね。
新宿寄りのキャンパスって、あっちかなっていうのはね。
まあ、ホネストさんだけわかるようなね。
はいはい、はい。
ことが書いてあると思います。はい。ということで、あれですね、21世紀に生きる君たちへというね、柴先生の随筆について、ここまで まあ、反響があるとは私持ってなくてですね。
そうです。しかも、はい、長く聞いてくださった方から来た。
そうですね。
なんかちょっと運命的なものを感じますよね。
これ私もし良ければ、かけらじバッジを個人的にお送りしたいなと思うんですけど。
あんたのね、あれの
意味で。何の意味で、
まあまあ、いや、まあなんかグリーンティーショーみたいな、そんな感じ
で。いいんじゃない？
はい。
もし、かけらじバッジ、はい、もし欲しければ。
はい、もし、ね、欲しいっていうのがありましたら、住所、送り先の方をね、送りいただければ。グリーンティーから送付いたしますので。
すごい。そうね、はい。グリーンティーショーとかうまうま賞作ると面白い。
個人的にね、はい、個人的にこれが気に入りましたとか、はい、このお便りが気に入ったので、とか、いうノリで。
はい。そうですね。ということで、ちょっと、今回ね、グリーンティーショーというのを、はい、新設したいと思います。
はい。
あら、ちょっとお便りの時間が来ちゃいましたけど、あと一通だけ、読ませていただきます。はい、第4通目が、はじめましてというタイトルでまたいただいておりますが、うん、読みます。駆け上がりラジオのホネスさん、ウマウマさん、グリーンティーさん、はじめまして。都内在住の19歳、大学1年生の黒光と言います。ポッドキャストいつも聞いています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。131回の冒頭で、ホネスさんがハネムーン旅行で、これハネボーンですね。ハネボーン。ハネボーン旅行で話していたことに、とても共感したので初めてのメールを出させていただきました。
ハネムーンで正しいからね。
いや、正しくはハネボーンですから。ね、
かけ
られ
て。僕が行くとでしょ？
そうそう。ホネストがいたということでね。わかる。誰でもわかる。私は先月1ヶ月ヨーロッパ一人旅行に行ってきました。
ほう。
すご
いです
ね。スイスのチューリヒ、なんだっけ。
ルツェルン
、ベルンなどで数日過ごしてから、鉄道へバリへ。バリへ、パリへ、パリへ。
パリです。パリには行かない。
バリとは遠い。鉄道へバリへ行けないですね。パリへ行きましたと。それからユーロスターでロンドンに渡り、1週間。その後ドイツのハンブルグへと。さらに、これね、大変なんですよ、これ読むのね。
シュトゥット
ガルトね。シュトゥットガルト、ミュンヘン、オーストラリアのザンツブルグ、ザルツブルグ、ウィーンに滞在して、最初に降りたスイスのチューリヒ空港から帰国しましたと。結構ね、これ読み慣れてないとね、この、なんていうの、海外の都市名って難しいんですよね。はい。もともと旅が好きなのですが、今回初めてヨーロッパを訪ね、やはり日本人の学生集団の態度が少し気になりました。
ああ、やっぱりね。はい、そうですよね。
まあね、感じますよね。確かにね。
うん、今の時期卒業旅行ね、
う
ん。
そうそう。しかもさ。
海外にいる人多いですよ。
この方、19歳で大学1年生でしょ、まだ。
はい。
大学1年生が日本人の学生集団に対してこう思ってるってことは、やっぱり、あれなんだよね。日本人として、あの人たちなんか嫌だなって、うん、うん、思うのは、
まあ思うんでしょうね、
年代が上だからとかじゃないんだよ、
ね。年代問わず思っちゃうんだろうね。うん、
まあこれね、まあ、一人旅行って言われてますけど、やっぱ一人で行くと、他の集団が結構ね、気になるんですよ。
客観的に見れちゃう。
そう。私も結構一人で旅行行ったりとかすることありましたけど、うん、海外も含めて。やっぱりね、集団でつるんでると集団心理みたいなので、ウェーイみたいな、ノリの人は多いんですよね。
鬱陶しいわ、今のウェーイ。
で、その人たちも結局多分一人で行ったら、そういうのをね、実は自分って ね、結構ひどいんだな、みたいなの分かると思うんで。
まあ、僕入ってっちゃいますけどね、そんなんだったら。あ、日本人ですよね、とか言いながら。
入ってっちゃダメだから、
ね。え、どっから来たんですかとか言って。
まあ、入ってく
る。だから、うん、なんだろうな、集団でいると、スイスとかそこら辺にいるけど、その集団の周りだけ日本になっちゃうんだよね。
あ、そうそうそうそう。うん、そうなんですよ。その集団の周りだけもう日本っていうかもうその集団っていう国みたいになるからね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。日本じゃ特にその集団心理っていうのがあるんで、二人以上いるとその時点でもうそこに、なんかある種の法律、なんかそこのだけで法則ができちゃうみたいなね。
はい。
ありますね。
なぜか20分タイマーが鳴りましたけど。
くるんってきたね。
そう。もう一回俺はね、注意のために鳴らしといたんですよ。15分経つところに。
はい。
はい。ということで、ちょっと時間があれなんですけども、まあ、態度が気になりましたと。
うん、
はい。で、ひっそりと幻想な、これ幻想であってるよね。あ、いげ？幻想じゃねえや。間違えた。草原
じゃ。
草原ですね。逆ですね。草原な雰囲気の教会で大声で、騒いだり、買い物をするとき、店員と現地の言葉、ないし英語で、簡単な挨拶や受け答えすらしないという態度に残念だなと思いました。
うん、残念ですね。
はい、同じ年代の人たちに、人に私自身から何かを注意したわけではないので、偉そうなことは言えないですが、海外の日本人観光客の態度やマナーというのは結構大きな問題かな、などと思っていますと、
うん。そうですね。
はい。 最後。さて、話は変わるんですが、取り上げてほしいテーマがあります。それはスマートフォンのスパムアプリについてです。はい。以前、Facebook でマイカレンダーというスパムアプリがかなり広まっていたと思うんですが、
はい、はい。
はい。これからまた巧妙なスパムアプリが作られて、多くのユーザーに被害が及んでしまう前に、かけらじでスパムアプリについて取り上げてもらい、認知を広げていけたらいいのではというふうに思います。
うん。
テーマ的にもかけらじらしいかなと思ったので、リクエストさせていただきました。ぜひご検討お願いします。長くなりましたが、読んでいただきありがとうございました。これからも配信楽しみにしています。ではでは、Gmail から送信ということで、いただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。初めての方々が送ってくださるときに、みんな何々から送信ってちゃんと書いてくれてる
って。そうなんですよね。これがまたね。
この、いや、みんな、あれですね、ちゃんと聞いてるんです、
ね、はい、聞いてますね。聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、皆さん。ありがとうございます。はじめまして特集ということでね、今回メールね、させていただきました。
はい。
はい。ちょっと時間過ぎちゃいましたけれども、早速コーナーの方にね、入りたいと思います。
はい。はい。
今日のコーナーは、かけられタイムズ、これは、うままさんかな？はい。うままさん何やるの？
ね。
はい。
はい。何やる？レーシック手術っていうのがね、
はい。
ちょっと一時期盛んになってて、はい、で、僕最近ちょっとそういう、なんかレーシック受けたいなってちょっと考えた時期があって、いろいろちょっと調べてたんですよ。
はい。
そしたらちょっと最近のトピックスでね、レーシック手術数が、激減してますよと。
あら、
お、
減ってる。イメージがすごく悪いと。
お、そうなんだ。
医学界の対応も不十分ですっていうですね、うん、ちょっとした注意書きみたいな記事が上がってましたので、
はい。
まあちょっとこれね、まあ、レーシック受けた方もいらっしゃると思いますし、これから受けようかなと思っている方もいると思うのでですね、うん、ちょっとこの記事を取り上げて、いかがなものかというものをちょっと考えれたらいいかなと。
なるほど。
思います。
はい。目が悪い人はちょっとね、聞いてみたいという内容かもしれませんね。
三人ともだけどね。
はい。はい、続きまして、井戸端カオス、フォレスさんですけど。これも何やるの？
今回はですね、3月末。末じゃないけどね、3月20日ということもありまして。
末じゃない
けど、あれですね、私ならではの新生活応援スペシャルをですね、
出た、
またやりたいなと。
これ第何回目なんですか、新生活。
え、第3、4回だと思いますけど覚えてないんですけど、
はい、
あの今回は引っ越しをするときに気をつけたいことね、部屋を見るとき、部屋を見に行くとき、そういったときにですね、ちょっと気をつけなきゃいけないことっていうのがありますので、ね、
はい、
そういったところのお話をちょっとしていきたいなと思います。
一人暮らしを始める、あなたへ、というね。
そうですね。
おめでとうとか、なんかわかんないけどおめでとうみたいな CM がありませんでしたっけ？
なんだっけ、なんかわかんないけどとか言うんだ。
フレッシュマンなんだっけ、なんかスーツかなんかね、さ、竹絵美かなんかやってる。
ああ。あるね。
はい、まあいいや。
CM 好きだね。
なんかね、そう、頭に残るやつとかあったりしますけどね。はい。まあそんな話もさておき、コーナーに入っていきましょう。
はい。
はい。
レシック手術が激減、その真相とは？というタイトルでちょっと今回はね、お届けしたいと思うんですけれども。
うん、
はい。レーシック。これはですね、だいたい2000年くらいに日本に来て、早10年以上経ってるんですけど、
うん。
まあ、ピークは2005年とか2008年くらいですかね。
なるほど。
ピークにですね、まあ、僕もすごく興味があって、たびたび自分の同僚とかがレーシック手術受けたとか、
うん。
いう話を聞いてですね。うんうんうん、ただ最近になって、最近レーシックしましたって人があんまりいないなと思ったんですよ。
まあなんか一時期の流行りっていうかそういうのではなくなったなっていう感じしますよね。
そうですね。うん、
そうね。
で、ただ最近ね、まあちょっと流行り物の方でもですね、何でしたっけ、Google メガネの話をされてた。
ああ、しましたしました。はい。
いや、もうつくづく思うんですけど、メガネをかけてる人には優しくない技術がどうのこうのって。
言いましたね。よく聞いてますね、本当にあなた、
うん。確かにそうなんですよ。例えば PC メガネかけるときもメガネオンメガネになっちゃったりとか。
うん。そうそうそう。そうなんですよ。
そう。で、コンタクトレンズはドライアイになりやすいとか思って、ちょっと僕、レーシック考えようかなと思ってたんですよ。
うん。
お
う
お
う、
はい。で、お二人も多分その、視力的にはね、何らかメガネだったりコンタクトレンズだったりをされてると思うんですけども、
はい。
レーシックっていう技術を、今担当直入に、どう思われます？ あの、ね、やりたいなみたいな、なんか機会があったら。
あの、怖いよね。まずだってさ、
単純に、ね、
そう、単純に、まあ、レーザーで角膜をこう穴開けるわけでしょ、うん、その現象が怖いというね。
だってさ、ずっと目開いてるわけでしょ、見えてるわけじゃん。
うん。まあなんか多分あれでしょ。めっちゃ噛んでるけど。あの、なんかラーメン食ってるみたいな音になったけど。
ジメジメジメってなったけど。
そうそう。
施術中はさ、うん、あの、ずっと見えてるわけじゃない。
なんかそんな。
だって見えなくすることできないじゃん。
うん、痛くはないとか言うけどね。
一応その、うん、目薬みたいなの刺して痛くないような。
いやただなんかやっぱりね、レーシックやってからまた視力悪くなったらどうすんねんみたいなさ、あるわけですよ。
いやいや、そんな人めちゃめちゃいるでしょ、
う
ん、
いるよね、多分ね。だから、いつのタイミングでその復活の呪文を唱えるかみたいなのが、課題ですよ。
でもさ、いつって言われると今でしょとしか言えないんだけどさ。
もうすべてがネタに聞こえてくるけどね、これ。
真面目に話すと、まあ、加齢により進行する老眼には有効ではないって書かれてるので、
そうなん
だ、やっぱり、いつかまたね、そのレーシック受けた人でも、メガネかけたり、あるいはもう一回レーシックを受けたりっていう、する、ね、機会が、もう一回くらい来るんじゃないかと。
うん。そうなんだ。
思ってるんですね。
繰り返しレーシックとか受けても大丈夫系な話なの？
結構大丈夫らしいんですよね。
あ、そうなんだ。
ただ、角膜の薄さに、うん、まあ、個人個人あって、あまりに薄い人とかはもうこれ以上削れないですとか、そういうことになると。
うん。
いう感じなんですよね。で、どうしようかな。まあ、その、僕が、その今回素材にした記事、ちょっとかいつまんで、説明しようかなと、
はい。かいつまんでください。
はい。もともとは週刊ダイヤモンドっていう記事、雑誌ですね。から掲載されているものを、ネットのニュースがちょっと取り上げてたっていう、ピックアップしてたんですね。これはまあ、3月16号のやつなんで、まあ、新しいかなと思うんですが、
はい。
どうですね。レーシック。激減してますよっていう話題なんですね。
うん。
で、その理由として大きく、3つほど挙げております。
うん。
まずですね、イメージが悪化して、してしまったと。
あら、そうなんだ。
2009年に悪化したのですね、銀座眼科のですね、感染症事件っていうのを皆さん覚えてますでしょうか？
なんか、そう、レーシック手術のずさんななんか感じで、うんうん。
あったね。
感染症が出たみたいな。
はい。入院して、する方まで出ちゃったというところですね。
うん、
手術する際に、その医師の方が、歯を交換しないとか、手袋を装着しない、器具の丁寧なその洗浄を行わずに、それよりも、素早く大量に手術を行って、利益を優先させたというようなことで、まあ、これはまあ、逮捕されてるわけですね。
うん。それはね、そういうのあるか怖いよね。
怖いです、
うん。
で、結構ちゃんとした眼科でもそういうある、値段の観点では結構いくつか注意をされたりっていうこともあって、
うん、
目ってすごい大事なものなのに、割とそのビジネス目線でね、
うん、
扱われてて、そういった問題があるよってことで、ちょっとイメージが悪くなってるんですよね。
うん、
ここ最近の。はい。で、まあ、加えてですね、ちょっと待ってください。2点目がどこにあるのかっていうのが、ちょっと、分からなくなって
検索中です。検索中ですね。
検索中ですね。はい、まあ、なんだろうな。ですね。あとは、病院自体がですね、うん、視力を上げるっていうことに関して、没頭しすぎて、
うんうん、
2.0 になりますと。
うん、
それは 2.0 って言われたら、お、すげえと。今つけてるコンタクトやメガネの補正よりもすげえってなって、うん、どっちかっていうとね、遠鏡性と。透明のものが見えるような人が増えると。そうすると近くが逆に見えにくくなって、
うん、
まあそれがドライアイとかの原因になるよと。
うん、まあ近く見えないんじゃね。
そうですね。
だからこれ逆に遠視みたいになっちゃうってことでしょ？
うん。
遠視になったことないから近くどうなるのかわかんないけどね。
まあ、きっと我々もちょっと年取っていくと。
老眼的なね。
老眼的な流れで近くのものはちょっと新聞とかは読みにくいよ。まあその時多分電子書籍でしょうけど、うん、電子書籍読みにくいよとかって言われるんじゃないかなと。
うん。
うん、で、もう一個はですね、 なんですかね、その病院側ですよね。
はい。
病院側がですね、まあ、まずそのレーザーを購入するために結構お金がかかるわけで、
うん。
そうすると、採算が合わなくなってきてしまってるんじゃないかと。
うん。
うん。で、先ほど言っていた、その、視力とかその辺のやつをネタにですね、競争力のために、実際の結果よりも、単純なその視力のあれだったり、売り文句といったものを優先してしまうというようなことになって、さらにイメージ悪化をしてしまっていると、うん。
そうだね。
まあ、あとも、ちょっと理由はあるんですけど、うん、まあ、もうまとめて言っちゃうとですね、うん、もう若年層の方々で受けたいと思った人の需要はもう食いつぶしちゃったんじゃないかという。
ああ、なるほど。
言われてますね。
話題になった時に食いついた人が、ま、すべてだったと。
そうですね。
うん。
まあ、あとは、08年、2008年リーマンショック以降は消費マインドは低下していると。いうところで、結構、8万円から50万円くらいの開きがあるんですよ、レーシック。
うんうんうん、うん。
なので、まあ、マックスで見て50万円かと思うとですね、すぐにやろうって思わない人が、まあ、いて。
まあね。
結局今の、手術受ける人の減少につながっていると。まあ、とはいえ、2012年、20万件、受けてますからね。
うん。
つまりこれ20万人の人が、これを受けたってことですからね。
そうだよね。
まあ、視力が回復できるっていうところはね。
そうですね。9割以上の人に効果がある。うん。って言われてるので。
なんかアフターサポートというかさ、その後、
そう
どうなるかっていうところ、
ね、そこなんですね。いいところに目をつけました。
誰です、ね、池上さん？
いや、それがですね、レーシック難民っていう言葉があるんですよ。
うん。
ご存知でしょうか、レーシック難民という。
霊難。
霊難。
霊眼みたいな感じになってるけど。はい。これはですね、レーシック受けた後にですね、問題が起きても、たらい回しにされて診療を受けられないということなんですね。
嫌ですね、それ。ちょっと勘弁してほしいですね、はい、それ。
で、その理由としてはですね、目の調子が悪いことから発生して、こう、頭痛とかですね、
うん、
目が乾いたりしょぼしょぼするドライアイとかっていう風になるんですが、
うん、
これは眼科で見てもですね、視力とか眼球自体に異常がないことが多いらしいんですよ。これ以上はちょっとこのクリニックでは、まあ対処できないんで様子をしばらく見てくださいとかですね、あとなんかレーシック受けた直後って、しばらく安定する期間が1ヶ月くらい必要なんですよね。
はい。
まあそれを利用してね、まあちょっとまだちょっと時間かかるんじゃないですかとかっていう感じで、術後すぐにまだちょっとなんか目の調子が悪いんですがって言ってもですね、受けられないと。受けられないというか受けても相手にされないというか、こちらではちょっと様子を見てくださいとしか言いようがありませんとかね、ちょっとした目薬を出すとかね、まあそんくらいしかしてくれないんじゃないかと。ここまで聞いて、レーシックちょっと、受けたいなーってなかなか、ならないなーっていうのもあるんですよね。うん。
なんかそもそもね、
ホネスさんの意見を聞いてなかったですけど、ホネスさんはレーシックは、もし、やれるだけの、その、お金をポンと渡された場合ってどうします？
ホネスさんって角膜あるの？
いや、あるよ。
なんかあそこの付近、眼球付近が穴になってると思ってたんですけど。
そうね。どう
やって見てんだろうね。
うん。役に徹するんだったらないんですけど、まあ、残念ながら僕も人間なので。
あららら、あ、そうでしたっけ。
いや、レーシックをね、まあ、やれるお金をポンと渡して、レーシックやってきなよって言われても、多分ね、今はまだやんないね。
ちょっと、まだ信用というか、まだちょっと、
うん、ができないし。
そうです
ね。なんか、N 数が足りないよね。
うん。
N 数というか、サンプル数というか、統計学的な。
例えばそれが20万だって言われても、20万が多いか少ないかって言われると、まだね、その後遺症じゃないけどさ、
うん。
経過がわかるのってまだ4年ぐらいじゃない？ 4、5 年じゃない？
まあ、その辺のちょっと信憑性について触れときますとですね、
うん、
日本だと2000年くらいなんですけど、
うん、
世界初のレーシックは1990年ギリシャで行われたんですね。
お
で、それ以降、アメリカでは98年くらいからレーシックの手術っていうのが割とメジャーになってたそうだったんですよ。
うん、
で、そこから10年くらい経った2009年、アメリカの医学誌 眼科学とかいう、ふうに翻訳されてる、
はいはい
はい、やつなんですけど、それの2009年の11月号で、まあ、近視に対するレーザー手術は長期的に見ても安全であるという研究成果が発表されたというふうにあるんですね。
まあ、あとはあれでしょ、運用によるところなんでしょうね、だから。
そうですね。あと僕知らなかったんですけど、うん、レーシック受けたとはいえ、矯正は矯正だと思ってたんで、免許の時のメガネなどってなるのかなって僕思ってたんですけど、あれは取っていいらしいですね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
ただ、逆に言うと、取らずに、メガネなどってついてるじゃないですか、例えば我々。
ああ。
そのまま運転してて、あれメガネつけてないねってなって、道路交通法違反になっちゃうらしいんですよ、レーシック受けた。
逆にね。
だから受けたら速やかに更新しに行って、視力検査を受けて、その表記を取り外してもらう必要がありますね。
ああ、めんどくさいな。
ここ行
って。コンタクトですって言い張ればいいんじゃない？
まあ、その場合やり過ごせるかもしれないですけど。
いや、でもそこでさ、後でややこしいことになるよ、多分。ちょっと撮ってみてとか言う。
その時にね。
ちょっと撮ってみてってある？
その経過の人が
なんか。あるかもしんないよ、これ。
うん、コンタクトつけてるかどうかを一瞬で判断するくらい、なんか目をぐわーっと見てくるかもしれないし。
まあだから、それは変えるに越したことはないけどね、うん、もちろんね、う
ん。あとやっぱ経験的に、周りの反応としてですね、やっぱりそのネットで見ると、レーシック難民だったりとか、あと本当に体調が良くないですよとか、そういうのがですね、結構、出てたりするんですけど、その反面で、まあ僕の同僚とか、ちょうど5年くらい前に受けてるんですよね。
うん。
今どうですかというふうにですね、取材したところですね。
はい、取材したんだ。
まあ特にそのような現象はないんですが、結局その、レーシックを受ける前も受けた後も PC のなどの仕事をする上では、まあ目は疲れる、疲れますねと言ったら。
なんかそれ当たり前の話をしてるよね。目は疲れますねって。
どちらにせよ目は疲れますねと言った。
いや、なんていうかね、やっぱり僕が気になるのは、その後も、どういうふうに視力が落ちていくのかなんですよね。結局仕事で PC 使うから、一回回復したとしてもさ、また視力落ちる可能性あるじゃない？
うん。
それがどれぐらい、そうそうそう、落ちて、で、また、またレーシック受けなきゃ、みたいになったらちょっと嫌だし。
そうですね。そう。例えば50万円でね、受けて、5年後にもう一回受けなきゃいけないとか言われたら、年間10万払ってたってことですからね。
うん、そうだよね。
そうだよ。
そうしたら、コンタクトレンズやメガネでもいいじゃんっていう話。うん、
だって年間10万だったらコンタクトの方がまあ安いっしょだって。
そう。で、メガネはもっと安いからね。
うん、そうだよ。
そうですね、メガネ。今、しかも結構価格競争それこそメガネね。
う
ん、
そうだよ、9800円とかだよ。うん、
ねえ。他の買っちゃったじゃないとか言ってるじゃんね。
また出ました、西田敏行。
西田敏行はね。
また出た。
まあちょうどやってるからね、西田敏行ね。
私同じレンズでこの薄さです。また淡々ととか言ってた。あの CM ちょっと好きなんですけど。
その、ちょっと、今西田敏行かどうかも怪しかったよ。
真似のクオリティはあんまりね、そう、雰囲気だけ感じ取っていただければっていう話なんですけど。
まあなんか、うん、将来的にね、レーシックに変わる穴を開けずに視力を回復する、ね、手法が出てほしいなと思いますけどね。
そうですね。うん、じゃあちょっとその話も、ちょっと行ってみよう。
はい。はい、行ってみよう。
はい。オルソケラトロジーっていう技術。
はい。
存じでしょうか。
オルソケラトロジー
オルソケラトロジ
ーというですね、これ割とそのアスリートの方々はこれを受けてる、アメリカとかね、オリンピック選手とかで、で、どうしてもメガネつけられない、コンタクトもずれるからダメ、レーシックも、そう、レーシックの角膜にフラップっていうのをちょっと剥がしてもう一回元に戻して自然にそれが吸着するんですけど、激しく目をこすったりとか、目に衝撃が加わるとその時点でずれちゃうということがあるんで、レーシック受けた後でも、目を思いっきり描いたりっていうのは極力控えるようにっていう風になってるんですよ。
はいはいはい。
だそういった時はスポーツ選手においてはあんまりちょっと厳しいですよね。
うん。
特にボクシングされる人とか、
うん。
顔面に衝撃が来る可能性があると。うん、まあそういったところでもっと安全なものはないのか、裸眼の状態で安全な状態で見えるものはないのかって言われた時に、
うん、はい。
これがですね、5、6年くらい前から実はあるんですね。
あら。
これはですね、視力矯正用のハードコンタクトをですね、寝てる間に装着すると。
ああ、寝てる間に
ね。逆です。つまり、うん、日中つけるんじゃなくて、
うん、寝てる間に。
寝てる間につけます。で、寝てる最中に、そのレンズによって、そのレンズがですね、矯正されていくんですね。
角膜が矯正されていくと。
はい。はい、で、それを翌朝、パカッと外します。逆ですよね。うん、コンタクト
する。朝外すんだ、
ね。全く逆のことするわけですね。で、コンタクト外して行ってきますって行くわけですよ。そしたらその1日困らずに視力が 1.0 以上まで回復すると。
本当に？
あ、何これ何外して一定期間。
そうですね。で、だんだん戻っちゃうんですって。
あ、そうなんだ。
はい。ちょっと半ば強引に、その、寝てる間に。
あの、はい、その、水晶板というか、その目のレンズの部分をハードカバーをつけることによって、形をギュッとこう、細くして。
そう、角膜のその曲線というかカーブをですね、平均化して。
ああ、ぺったんこにするんだ。
そうですね、見えやすい、一番その人が見えやすいようなものにすると。ただそのレンズ自体は多分普通のハードよりよっぽど高いとは思うんですけど。
う
ん、
高そうだね。
はい。で、ちゃんとそれは病院に行って、作ってもらった。
しかも寝てる時は痛そうな気もするな。
寝てる間これ目こすっちゃったりとかね。な、異物感ありそうですから、ハードコンタクトなんで。なんか逆に寝てる間に、すごい寝返り打ちまくったりとか、あとなんかもう、寝てる間って結構目こすったりするじゃないですか。
うん、するする。寝返りも打つしね。
ね、
うん、
この時期。花粉にね、悩まされてる、うん、昨今ですから。
昨今ですからね。
昨今も僕使うんですけど。はい。ただこれは、本来の角膜の形じゃないので、元に戻ろうとすると。だから、その大体その日の日中までしか使えませんと。
そうなるんだ。
なんか常時それをやりたいという場合は、週4、5日間はやっぱり夜間はこれをつけるようなことが、まあ、必要ですよという。
ちょっと永続性がないと不安だね。
不安ですね。うん。これでもうずっと名乗ったらね、いいんですけど。
なんかあれじゃない、あのさ、視力がさ、これなんか直接さ、角膜に影響を与えるんじゃなくて、もともと視力が悪くなる要因ってあれでしょ？目のさ、レンズ調整用のその筋肉の動きが鈍くなるみたいな、そんな話じゃなかったっけ？
レンズが曲がってくんでしょうね。
うん。
あとなんかうまくその、年取ると調整できなくなっていくみたいな。
そうそう、筋肉が弱まってくるからでしょ。
筋肉がさ、筋肉を使ってレンズの厚み変えるじゃん。その筋肉の方をなんとかするとかさ。なんかそういうね、補正能力を回復させるような治療法じゃないとさ、レンズ直接変えるとか結構厳しいと思うんだよね。
あ、でもなんか目の周り、うん。目の周りの皮膚になんかしらこう注射とか打って、そこだけちょっと発達させてもなんか目にクマができちゃいそうでね。
なんかあの、なんちゅうの？さ、あの、腹筋鍛える器具みたいなのあるじゃん。なんかお腹に巻きつけるやつ。あれみたいな、なんか、目の周りの筋肉に作用するああいう、なんか外から貼るサロンパス的なのとかさ。そういうので、
ね。目の、ゴーグルみたいなやつね、
うん、
要は。
うん、まあ、それでもいいね、ゴーグル。
そういうので、目の周りの筋肉を鍛えると。
うん、そう。テレビショッピングとかで売り出しそうだけどね、そういうことする。
そうですけどね。そうなんですかね。結局いくつか方法はあるけども、うん、完璧でしょってものはなかなか今ないですね。
完璧でしょ。
なんかいい感じに、いい感じにコーナーの終わりのジングルが来ちゃったんでね。はい、まあ、ぼちぼち終わっていこうかなと思いますけれども。うん、まあ、すでにレーシック受けた方もいらっしゃると思いますし、そして、ちょっとレーシック考えてるという人もいるでしょうし。
うん。
いや、ちょっとまだ心配なんで受けないです。実際なんか僕、なんていうんですかね、よく聞く話としては、その、眼科の先生とか、あとは、オペを行うようなね、外科医とか、その辺の人たちは、みんなメガネつけてるよとか。
実はね。
医者がレーシックしてないんだ、みたいな。
ああ、確かに。それはちょっと、怖いね。怖いね。確かに。
っていうのもあるのでね。で、またちょっと商業主義に走って、そういったこう価格だったり、視力補正に関しては売り出したりとかね、っていうのもあって、両者にとっていい関係で、お互いお金を出す側も、そして受け取る側も、いい仕事したなって言えるようなことの、ね、
うん、
関係になれば一番嬉しいんでね。その辺はまたその科学技術の進歩も同様に ね、より安全な手術方法とか、
はい、
それこそグリンディスさんがに言われたようなその周りのねピントを調整する筋肉、そういったのを衰えないようにするような、
うん、
あるいは発達していい感じに元に戻して、元々見えてた人で悪くなった人であれば元に戻せますとかね、
うん、
そういったような、まあ、施術みたいなものがねあれば。まあそういった技術が出てきてほしいなぁと思いつつね。 まあ今回この辺で終わっていこうかなと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。というわけでね。
うん。
井戸端カオスのお時間でございますけど。
どうぞ。
まあ、今日はですね、冒頭でも申し上げました通り、新生活応援スペシャルということで。はい。まあ、引っ越しをするときに気をつけたい。まあ、そのことをですね、いろいろとお話をしていきたいと思いますけれども。
はい。
お二人はまあ、引っ越しされたことあると思うんですが、
うん。うん、
引っ越しのときに気をつけることって、なんかあります？
なんですかね、周りの近隣の様子。
ああ、近隣の様子ね。
まあ、コンビニが近いとかそういうね。
ああ、はいはい、うん。グリンティさん。
治安ですかね。
治安。
日本があんまり治安気にするの。
特にあなたが今住んでるところの周りの治安が悪かったら僕びっくりしますけどね。
まあ治安は悪くないです。あとはね、あの、交通の便とか。
ああ、いいですね。うん、そうそうそう。
まあ部屋、まあ、そう、部屋の広さとかもね、まあ確かには、うんうん、考えます、
ね。
そう。
内見、はい、内見も大事ですね。
そうですね。内見も大事なんですよね。はい。まあそんなことでですね、はい、今日はですね、その新生活応援スペシャル、引っ越しの時に気をつけたい、ことということで、いろいろ取り上げていきたいんですけども。
はい。
まあ先ほどおっしゃられたように、二人がね、おっしゃられたように、周り地域のね、雰囲気であるとか、あとはその交通の便であるとか、まあそういったところって多分、実際に家を探すときに皆さん気にすると思うんですよ。
うん。
駅から何分みたいなね。
うん。
とか、コンビニが近くにあるとかね。病院まで どれだけありますとか、スーパーが近くにありますとか、まあそういったところっていうのは別に地図で見りゃわかる話だったりするわけです
。またスーモの歌が流れ始めてきたな。
いや、まさにね。
まさにそのね、テーマですからね、うん。
あの、スモスモやっていただければいいんですけども。まあ、あの、そこって、まあ普通に皆さんが気にされるところなので、別に今回私からですね、そこ気をつけてっていうのを強く言うところじゃないかなとは思ってるんですよ。
はい。
はいはい。
私が問いかけたいのはですね、この、引っ越しをする際の間取りを見たときに、皆さん多分広さとかね、そういったところで決められると思うんです。
まあそうですね、最低限狭くはないような部屋がいいですよね。
そうね。
そうですね。で、こう、例えば、なんだろうな、いろんな、こう、サイトを見てるときにですね、あ、ここ8畳だとかですね、ここ5畳、あ、5畳ちょっと狭いかなとか、あ、6畳、まあ6畳あれば大丈夫かなとか、いろいろ、まあ検索をすると思うんですが。
うん。
そんなときに、まず1つ目、1点目ですね、気をつけていただきたいこと。畳の大きさについてなんですけども。
はい。ま
あ、畳というか1畳、1畳のですね、大きさについてなんですが。これ、一度ちょろっとお話ししたことあるかもしれませんが、すべて共通の畳の大きさではないんですよね、日本って。
そうらしいね。
うん。うん、それご存知でした？おっしゃるよ。
知ってました。
うん。
はい。
そうなんですよ。畳の大きさ、一枚の畳の大きさ、一畳一畳って言ってるけど、一畳って地方によって全然違うんですよ。簡単に前お話ししたかもしれないですが、大体ですね、そもそものその、日本の昔の尺度って、あの寸法って、まあ、一尺だったり、一寸だったり、あとは一間だったりとかっていう、その、まあ、漢字で表現をされてた時代があるんですが、
うん、
その漢字で表現されてた時代って、日本の中でも、微妙に、この、 一軒イコール何尺ですよっていう、考え方が違ってたり したんですよ。
まあ、尺とかね、結局ね、その、尺によるからね。
そうそうそうそう。
そう。
で、何ミリ、何ミリかという風な定義ではなかった。
うん、そうそうそう。定義ではなかったので、要は昔の人はね、自分の、手の、腕の部分の長さを、基準にしたりとかしてた時がありますから、
まあ、
人それぞれによって違ったりね。う
ん、なんちゃら米は5尺にすんだみたいなね、身長を差したりとかするよね。
そういう違いがあったわけですね。うん、
はい。
はい。で、そもそもですね、太閤検地の時代です。もうこれ歴史の話になっちゃいますけど。
はい。
太閤検地の時代はですね、一軒、まあ、一つの間、間と書いて一軒と読むんですけど、一軒が六尺三寸だったんですね。
六尺三寸ということは、1.9 メートル。
1.910 ミリですね。
うん、
あ、1910ミリなんで 1.9 メートルぐらいですね。
1.9 メートル。はい。
はい。で、江戸時代になるとですね、その一軒の解釈が6尺になります。
6尺だと 1.8 メートル。
1.82 メートルぐらいですね、
はい。全然違いますね。
だから全然違うんですよ。まあ、10センチぐらい違う。だから。ね。というところがあって、なので、一軒というところを、の基準がそもそも違ってくるって。
一軒って、ね、畳の間って書くんだよね。
そうそう、そうです。うん、間です。
うん、
一間って書いて、一軒ですね。はい。はい、で、その一軒を、もともとその、まあ、部屋のサイズとしてですね、考えていたっていうところがありますので、
うん、
その太閤検地の時代と江戸時代っていうので、部屋の大きさが若干変わってくる。ですね。
はい。
で、そうなると、中に敷く畳の大きさって変えなきゃいけないんですよ。
はい。
あれの1枚ドーンとでかいですから、10センチの差があるってなると、畳を組み替えてどうにかできるレベルじゃないんですね。そもそもの畳の大きさを変えなきゃいけない。っていうのがあるので、そこで、徐々に畳の大きさというのが変わってきたっていうようなところが一つあるらしいです。
らしい。
らしい。らしい。ね。というところなんですね。で、いろいろ皆さん聞いたことあると思いますが、例えば、江戸間とかね。あと、団地間とかね。京間とか。まあ、そういう、一軒を表す言葉っていうのが、いろいろあるんですが、これ実はですね、いろんな言葉があるんですが、イコールのものを指すものも、実はあるんですよ。
はい。
はい。で、それをちょっとね、今日はご紹介したいんですが、まず、京間、あと本間、あと関西間。この三つ。この三つはですね、実は同じ、サイズでございます。京間、本間、関西間。だから関西
も。どう言われてもみたいなね、とか。
どこないっていうか。
うん。
どういう場面で使うんだろうみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、実際に、その土地に行った時に、まあ、京間なのか、江戸間なのか、団地間なのかとかって聞きゃいい話なんですけど、
ね。例えばさ、物件のサイト検索した時にこれは出てくるのかっていうところですよね。
あ、で、そこは地域によって違うので、京間、本間、関西間はどこにあるのかっていうのをこれから説明します。なので、その地域に行くときは、そのサイズだと思ってください。今日、一応その言葉があるよってことをちょっと覚えていただきたい。
ウェブサイトでは出てこない。
ウェブサイトではないです。あんまり出てこないと思いますけどね。
困っちゃいますね。
そうです、ね。
困っちゃいますか、うん、
いや
まあまあ、でもね、都道府県言いますから、この後ね。
はい。はい、
その、京間、本間、関西間っていう言葉があるように、これ関西に多いんですよ。
はい。
で、主に近畿地方、あと中国、四国地方、九州の、この東日本の大部分で使われるのが、この京間、本間、関西間。
西日本ね。
あ、そうです。西日本。今何て言いました？
東日本です。
あ、西日本です。すいません。で、この西日本で多く使われるのが、ですね、955mm×1910mm。
うん。
という畳のサイズです。
はい。
で、これは、一軒が六尺三寸で計算されているのが、この京間というものです。
広い方ね。
広い方ですね。
はい。
はい。で、もう一つあるのが、中京間、サブ六間と呼ばれるものが二つあります。これは、一軒が六尺。 で考えられるんですが、はい、畳のサイズが3尺 ×6 尺なので910mm×1820mm。まあ、そうですね。90cm×1m80cm の大きさ。
まあでも10センチ差くらいありますもん
ね。そうそう。で、主にですね、愛知県とか岐阜県とか。あと、福島、山形、岩手。
なんでそこ飛ぶんだろうね。
飛んでますね。
あと、沖縄、奄美大島。ここで使われてます。このサブロクマ、中京マと言われるのは。まあ、中京マって言われるのは、まあ、中京で使われてたからなんですけど、でもサブロクマっていうのがその、東北地方とか北陸地方とか、あとは沖縄とか、そういうところで使われてるのがこのサブロクマ。
はい。
はい。で、また別のやつですね。江戸間、関東間、田舎間、小八間。これ4つ同じサイズなんですが、この江戸間というのが、一軒は6尺なんですが、畳のサイズはですね、2尺9寸かける5尺8寸。だからさっきの3尺かける6尺より、それぞれ若干ちっちゃい感じ。
だんだん小さくなってきます
ね。そうそうそう。で、これが、880mm×1760mm なんで、まあ、だいたい88センチかけ1メートル76センチみたいな、うん。さっきより若干ちっちゃいサイズです。
うん、
で、これはですね、関東東北の一部。
うん、
と、北海道と三重県伊勢地方で使用されてる大きさなんです。
なるほど。
なので、若干小さい。ね。ね、うん、あと、最後、団地間、高段サイズ、5、6間というのがあります。
うん、
これは、まあ、書いてある通り、団地でよく使われる大きさなんですけども、これは 2尺8寸×5尺6寸。
うん、
なので、さっきよりもまたちっちゃくなって、850mm×1700mm のサイズになります。
うんうんうん、
で、この、ま、団地間とか5、6間と言われるのが、ま、公団住宅とかアパートとかマンションとか、まあ、そういうところで使われることが多いと。
はい。
いうところなんですね。
はい。
で、ここまで来て、何を気をつけなきゃいけないのかっていうのが、全くわかんないよって思うと思うんですが、
まあね、
気をつけていただきたいのは、うん、カーペットのサイズなんですよ。
はあ、
例えば、今、三重県で住んでたとしましょう。じゃあ、で三重県の部屋、自分の部屋がね家にあって、6畳の、カーペット敷いてますってなった時に、関東に出てった時にこのカーペットそのまま6畳だから使えるやと思って持ってくと、大変小さくなる可能性がある。
つまりはみ出しちゃうってことね、カーペット。
そうそうそうそう。
ということ
があり得るわけなんですね。
まあ、あとなんか物件を見たときに、あ、これ10畳もあるんだって思ってたけど、
そうそうそうそう、
実は大阪でいうところの9畳くらいしか、
そうそうそうそう、
っていうようなことがあり得る。
たださ、これ本当にどれぐらいの差があるのかっていうさ、
うん、
いうのがあるじゃない？で、中京、今だから、なんていうの？一番でかいところと一番小さいところだと、0.4 平米。
平米で言ったね、今の。
0.4 平方メートルか、の差があると。
うん、
1畳につき、うん。これがどれぐらいなのみたいな、ところじゃないですか。これ何センチ角なのこれ。
これでも、ね、何畳で考えてます今。
いや、何畳。1畳が 0.4 平方メートル違うんでしょこれ。大体。
0.4
平方。京間と団地間だと、1畳につき 0.4 平方メートル違うじゃん。10
センチかけ20センチ違いますね。
で、これを平方根取ると、
63
センチなんですよ、一辺が、正方形で言うと。
あー、え？ 63 センチ？
うん、出てましたよ。
嘘。
0.4 平方メートル。
0.2 じゃないですか。
うん、0.2 だよ。
え、0.2？
だって、10センチかけ20センチの大きさが違うんだもん。
10センチかけ20センチ。あれなんかじゃあ計算式が間違ってんのかな？
え、
京間がさ、
京
間が 1.824 平方メートルでしょ？ で、団地間が 1.445 平方メートルでしょ。
そうね、差で言うとそうか。う
ん、だから 0.4 平方メートル違うんじゃん。
ちょ、頭痛くなってきた。待って。
だから、ね、1.60センチぐらいの差が1畳につきあるよと。
そうです、そうです。
いうことですね、正方形で言うと。はい、
正方形に直すとね。
結構でかいですね、だからね。
そう、そうなんですよ。
60センチ、かけ60センチの正方形分が、京間と団地間だと
違う。そこに開くという話ですね。
はい。で、それが10畳だと10倍なので。
そうそうそう、そう。
はい。1.6メートルという。あ、でも、ちょっと、それ言い過ぎか。
それはちょっと言い過ぎじゃない。
60センチかけ6メートル。その差が出ると。はい。
まあ、それぐらい変わってくるわけですよ。
はい。
なので、一重に、例えば、大阪の方から関東に引っ越すときに、6畳だと思って、関東に行くと、ものすごく狭い思いをするということですね。
なるほどね。
ああ、何平米かでね、いる
し。そうそうそう。まあ、何平米で見りゃいいんだけど、僕らってあんまり平米で普段暮らさないじゃない。
そうですね。相対的に比べる、今の平米が分かっていれば、それと相対で比較できる。
そうそうそうそう。
単純にパッと言われて、あんなもんかってならないですね、なかなか。
そうそう。自分の実家って、お前んち、今の自分の部屋何畳？どれぐらいの大きさって言われて、平米で答えるやつなんていないじゃん。
まあ、多分あれには言いやすいからね。
なんでそういう、まあ、普段ね、6畳とか8畳とかっていうような言い方をしてると、そういうですね、6畳の割に関東狭いな、みたいな、思いに、僕はなってたって。
多分全国の認識だと、一般の方ですと多分同じだと思ってるから、テレビとかね、取材で報道されてるね。
うん。
まる容疑者は6畳人まで、とかいう。
そうそうそうそう
場面、局面ね、たまにありますけど、あんなもんか、みたいなあるけど、それ、実は結構平方メートルで直す。
違うよっていう。まあ、別にそのね、容疑者の部屋の大きさ、あんなもんかって想像することはなかなかないですけど。
潜伏先のとかいう、その、潜伏先の広さに関しての妄想を膨らますときに、ちょっと差異がある。
ちょっと差異がある。
そこだけじゃないけどね。
買う場所少ない、まあ。
そう、だから引っ越し際に、だいたいこれぐらいだから、自分の、部屋のものを持ってこうと思った時にも大変なわけなんですよ。
うん、
今の6畳、関西の方の6畳でね、ぴったり収まってるものを関東に持ってたら入らねえなみたいなことになるわけですよ。
まあね、
そういうところです
ね。
長方形6畳って言われたらベッドここに置いてここに置いてって。
そう。
妄想していったら入らないっていう
こと。入らないっていうことがある。それはまず気をつけていただきたい。そこって結構ね、意外と地味にきついところなんですよ。配置した時にあれ入らねえみたいなところがあるんで。っていうところがまず大きくあります。
うん。
あとですね、実際に内見に行っていただきたいんですけど、内見に行った時に何を見てほしいか。これはね、コンセントの場所と数。あとは、テレビの配線のジャックの位置。
同軸ケーブルのとこね。
そうそう、同軸ケーブルのあれ。あの部分っていうのはすごく重要です。なので、自分がこう部屋バーンと間取りを見たときに、テレビここ置いて、ベッドここ置いてって想像してたのに、行ってみたら、ベッドの場所にテレビ置かなきゃいけないみたいな、そんなことがあり得るんですね。
まあ、ちょっと同時ケーブル伸ばしゃいいんだけどね。
まあね。
うん、でもケーブルの数少なければ少ないほどね、その経年劣化とかで火災がのリスクとかが、
そう
割と少なくなる、
まあ。美しくないっていうのもあるんで、うん、まあそういうところを気をつけていただきたい。と、あとはですね、まあ周りの騒音ね、音がどれぐらいうるさいかみたいなところ。まあそういったところもですね、ぜひ気をつけていただきたいところでございます。あとはまあ、実際にね、僕が、内見行って体験したことなんですけど、洗濯機を置く位置ね。
はい。
これちょっと気をつけていただきたいんですけど、僕が行って一件衝撃だったのは、お風呂とね、キッチンがあって、キッチンのすぐ後ろに、洗濯機を置くスペースがあったんですよ。
うん。
で、お風呂はお風呂で、まあ、脱衣スペースもほぼない形のところがあったんですけど、
うん。
それ、ま、間取り見てるだけじゃ気づかなかったんですけど。
そうなの。お風呂と離れてるってことなんでしょ、だから、結局。
そう。あ、でもさ、洗濯機って書いてないから。
でもなんかこういう枠みたいあんじゃん。なんか四角いさ、洗濯機置けそうな枠みたいなのも書いて
あるんだけど、
うん。
でも実際、 よく考えて俺行ってみて、
うん、
お風呂の周りにあんまりスペースがないというのはその場で気づいたのよ。脱衣スペースがないっていうの。で、なおかつ、脱衣した後に、
脱衣した後って言い方が面白い。
衣類をどう置けばいいの？
思いっきり投げればいいじゃないですか。
いや、違うの。あの、
洗濯機へ。
バコーン言って入る。
洗濯機が奥まったところに入ってるんで、絶対投げれないですよ。
なるほど。
うん。とかっていうこともあるんです。部屋はすごい良かったのにね、そこだけがね、アウトだったりとかね。そういうことも
ありますね。そういう現実のね、あの、思い描いていたもののギャップというのはよくある話ですからね。
誰ですか？まあそういうこともありますもん。
うん。
ぜひ皆さん、気をつけて、新しい新生活ね、楽しんでいっていただきたいと思いますので。
2年更新だから大抵は、なんか行って、
2年
更新。まあ2年
我慢する？
まあね、結構環境変えるって結構楽しいですよ。
うん。まあそれはわかる。
ほんと。
うん。と言いつつ僕全然引っ越してないんですけど。
うん、俺はあんま引っ越してない。
4年4年住んで引っ越して今5年住んでるから、1回しか引っ越してないんだよなっていう。
そうだね。そうだね。だからぜひですね、皆さんあの部屋を選ぶときには、あの気をつけていただきたいというところで、今日はお話を終わっていこうと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。
まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学法中にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、コーナー終わりということで、エンディングでございます。
はい。
はい、振り返っていくと、かけられタイムズがね、レーシックというね、レーシックは減っていると。で、その真相とはっていう話なんですけれども。まあ、最近あんま聞かなくなったなと思っていたところで、このニュースというね。
そうですね、改めて見てみて、はい、やはりおすすめなのか、もうちょっと待った方がいいのかっていうところを、真面目に、話す機会がね、他の人となかなかないなと思ってたんで、ちょっと、うん、今回ね、話してみたんですけど、
まあね、
どうでしたかね。
結局、まあ私はしばらくメガネかコンタクトかなっていうところに、まあ今落ち着いちゃってるんですよね。うん。
うん、で、その今現状使ってるって、うん、特に不自由なければ、いいんじゃないっていう気はするんです。
そうなんですよね。
リスクがちょっとでもあれば、
うん。
うん、まあただ、
うん。
同僚とかで調子いいって人もいるっていう話もしましたし。
そう。やってる人はね、満足してるっていう話
満足してる人の方が多いです
ね、
うん。ごく稀にちょっとっていう人がいて、うん、それに対してのケアがなされてないっていう心配がちょっとあるんですね。
そう。そうなんですよね。もうちょっと花粉症ぐらいね、みんながやるみたいな感じになってきたらいいかななんて思うんですけどね。
うん、
はい。というような話を、まあ、やったということですね。で、後半の井戸端カオスが、新生活応援スペシャルということで、今回は畳のね、一畳の、うん、広さというのが地域によって違って、まあそれによって、まあ例えばカーペット持っていけないとか部屋ね、ちょっと狭くて困るとかそういう話になることがあるよっていうことなんですけども。
うん、
まあこれからね、新生活、いいですね、新生活。いいなって思いますよ。
いいね、
うん。そう、新生活、うん、始めましたってかけらじにメール送ってきたら、もう必ずいいねってボタンを押してあげようかなって思うぐらいね。
何それ ?Facebook
のアカウントで個人アカウントでいいね。
個人アカウント
っていうね。なんで
か。いや、いいなと思いますよ。ね。こう、フレッシュな感じがね。いいですね、と。
フレッシュ。
はい。まあ、畳ね。まあ、なんていうか平方メートルで考えればいいと思うんですけど。なかなかね、6畳だったら6畳で比べてしまうとかね、
うん、
やってしまいがちなんですけど。まあ、広くなる分にはいいと思うんですよ。
だから広くなる分にはいいですよ。だから東京から地方っていうかね、関西に行かれる時とかっていうのは広くなるんで、俺6畳の広いってなるわけですね、
うん。逆パターンね、狭くなる場合っていうのにちょっと注意した方がいいですよっていうこと
ですね。そうですね。
江戸間、京間、 宗教マダンジマというね。で俺はその時にうまうまって言いたくなったんですけど、やめときましたけど。まあそういうね。
広がりがなさそう。
そうそう、広がりがなさそうなんでやめときました。
今なんか吹雪吹いた？
あのね、ホネストが、なんていうの、いつもね、滑るところをね、今回担当しようかなと思ったんですけど、もうやめときました。
ホネストのここぞとばかりのそのね、攻撃でしたね。
ホネストのね、いや、あのね、ホネストが攻撃するなっていうのは分かっていて、あえて
言ったんだもんね。
言わせた感じな
の、ね、そう、そこがね、あの、なんていうの、今までの恨みをこう、こっちにね、向けてくるんだろうなっていうのが、あるね。
自覚ある。
そう、それをね、ちょっとね、今日はね、いろいろ出していこうかなっていう。だから、オープニングの、なんていうの、うまうまがやんなかったら多分ホネストもやめるん、うまうまがやったとしてもホネストやめるのかなとかね、いろいろその、なんていうの、パターンをね、考えてたんですよ。うん、
ああ。
で、思惑通りっていうね。
言ってる。
それ、事後報告だとね、信憑性ないよ。
というね、まあ、言い訳の方もさせていただきながらですね、はい、エンディングに行きたいと思うんですけど。伝えることはありましたっけ？伝えること。
伝えること。
今月の募集テーマが、子供の頃の懐かしい遊び。
はい、まだ、はい、子供の頃の懐かしい遊び、3月のね、募集テーマでありますけれどもね。
うん。
結構いただいてるんですよね。今日読んだ、お便り以外にもですね、そのテーマに関していただいていることが結構多いので、ね、まあぜひね、これも皆さんの子供の頃の懐かしい遊びっていうのをね、お送りいただければというふうに思います。で、お届け先はね、あの、かけらじのツイッター、もしくは DM、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp というメールアドレス、もしくはかけらじアットマーク gmail.com っていうね、どっちでもいいですよ。gmail の方でも、yahoo の方でも、どっちでもいいと。ということでね。まあ、番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りください。というふうにね、言いたいなと思っております。
珍しいね、俺に振らないパターン。
まあ、なんか司会が全部読んでもいいのかなっていう、
ね。そうね。
そう、思いが最近あってですね。
今、むしろなんで今までホネスさんにばかり
全部任せた？そうそうそう。
あのね、僕もそれずっと疑問だったんですよ。ね、なんで俺が読まなきゃいけないんだろうなっていう。
そう、連絡先は、ホネスさんみたいな。
そうそう。
連絡先通知係みたいな。
そう。あのね。
謎の役割になってた
よ。いろいろ構造改革をかけらじの方もしていかないといけないなと。
そんなに構造変わってないけどね。
いけないなと。まあもうこれもコーナーとかぶっ壊してもいいでしょ、一回。もうね。一回。
うん。
うん
いいんじゃないですか。
いいんじゃない
です
か。い
やだけど、それでなんか、リスナーさんが、聞いてくれなくな
る。激減みたいなね。
でも、構造改革するとしたら、どういう構造にするかみたいなね。で突然ぶっ壊すだけだったらね、破壊だけですから、想像もしていかないといけないっていう、ね。破壊と。
あれじゃないだから、月3回やるわけだから、3回それぞれ、井戸端カオスとかも全部なくしちゃって、
はい。
第一週というか、10日はこのジャンル、20日はこのジャンル、30日はこのジャンルみたいな。ジャンルでこう、それぞれ区切ってやっちゃうみたいな。
そう、ジャンルが3パターンだけになるっていう、感じですか。
月ごとに。
いいんじゃない月ごとに変えたらいいんじゃない
結構それはあれですね、月ごとに最初のテーマを、この10日はこれこれこれって、事前に決めとかなきゃいけないってことですよね。
だから30日に次の月のやつは全部決めるんだよ。
あれだね、結構面白そうですね、それもね。
まあ、多分やらないでしょうけどね。
結構ね、事前に決めることがめんどくさくなったらやらないんですよね、多分ね。
そう、
うん。まあそんなね、感じで、駆け足の方も、まあ次回、3月30日で多分今年度最後ということで。その次の4月10日からは何かね、変えてくれるかもしれないよね。
そうですね。
うん。何が変わるのかなみたいな。変わんないかもしれないです。今のこの反応からしてね。
そうだね。
はい。はい、そうだねって言ったけどね。変わるかもしれない。
まあ、
お楽しみ。という、もうね、終わりですけど、終わっていきますかね。132回か。
そうですね。
はい。これだと、150回ぐらいで2周年ぐらいなのかな？あ、もっと前か。うん。まあ、ちょっと。あ、2周年じゃないね。4周年。
4周年。
長いことやって
る。
はい、ということでお届けしたのは私グリーンティーと
マーマと
オネストでございました。
はい、それでは次回もお楽しみに。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。さよなら。